77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
長崎県中小企業家同友会経営フォーラム実行委員長の平井です。令和元年10月19日諫早青少年自然の家で経営フォーラムが開催されます。テーマは令和維新、大自然の中原点を振り返り、新しい時代に向けた素晴らしいフォーラムになります。経営者の皆さん、ぜひ10月19日は長崎県中小企業家同友会経営フォーラムにお越しください。
お問い合わせは長崎県中小企業家同友会、電話 095-822-0680 まで。
社長さんいらっしゃい。
令和元年6月3日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早お聞きの皆さんこんにちは。再放送の土曜夜10時からお聞きの皆さんこんばんは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
みさねえと
金ちゃんです。
はい、この番組は県央地区諫早やその周辺で明るく元気に活躍されている会社やお店の経営者さんをお招きして、あんなことからこんなことまで本音トークで語っていただく番組です。 FM 諫早2時ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。はい、今日もソア様の、
はい、
ありがたい曲で始まってるわけですね。
ソア様
今日ね、うちの料理長の誕生日なんです、
はい、あら、おめでとうございます。料理長奥様、
奥様おめでとうございます。
で、自分で手作りの何かを作られてるんですかね。
どうなんすかね。
かおちゃんはどうせ帰らないんでしょ、
はい、
そこに
あらま
です。で、6月2日アウェイ戦ありましたね。
はい、
ビファーで勝
ったね。
すごいですね。
ちょっとびっくりしましたよ、この点差は。びっくりしました。
6位に
浮上、
浮上
すごいね。
嬉しいですね。
どんどん上がっていきますね。
ね、
何連勝、4連勝、
4連勝でしょ。
すごい、
うん、
ねえ、ね、詳しいことは火曜日の夜9時 このチャンネルでアキラとタヌキのサッカーやわですね、
はいはい、タヌキさんももうノリノリですよね
多分機嫌がいいと思いますがなんか最後らへんモヤモヤってあったのがどうたらこうたらってなんか書いてましたけど、ね、なんかその辺の解説もあるんじゃないですかね、
あると思います、
はい、
楽しみ。
この番組では皆様からのメッセージも受け付けております。ご案内金ちゃんお願いします。
はい、ファクシミリは0957270840、 E メールは niji@771fm.co.jp です。 FM 諫早の公式アプリやホームページからも簡単に送信できます。皆様メッセージお待ちしております。
待ってます。
社長さんいらっしゃい。
さて皆さん、お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。有限会社時代屋専務取締役時宏様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですよ。でね、先週の終わりにもちょっと申し上げたんですが、はい、その時代屋っていう会社名は、うん、もしかしたら馴染みがそうないかもしれませんが、
はい、
うん、まあ諫早の七夜月、
はい、
それと皆さんご存知の、ね、
はい、大村のパン屋さんのキートス、
いらっしゃいませ、はい、キートスへ、
ね、テラスフィールド、
はい、
ピザ食べ放題のピソリーノ、
ピソリーノ、はい、
と、大村の空港通りの弥生軒、
弥生軒さん、
こういったものは誰もが知ってると。
はい、はい、ありがとうございます。
ですよね、知らない人がいないですよね、
うん、いないと思います。
いないですね。
ありがとうございます。
ぜひ自己紹介などお願いをいたします。
はい、今、上野さんからですねご紹介いただきましたけれども、改めまして有限会社時代屋の専務取締役でございます、時宏と申します。当社はですね、県央地区の方で、飲食業を営んでおりまして、諫早の七夜月、
はい、
七夜月はですね個室が非常に人気でございます。
そうですね、
はい、
ね、うんうん、
と大村の方でピソリーノ、うん、これはイタリアンビュッフェレストランということで、ピザ、パスタ、そしてビュッフェ料理が食べ放題、
はいはい、
ちなみに今イベント中でございまして、6月28日までお得なイベントをやっておりますので、ぜひ。
何そのお得なイベント。
例えば、
水曜日
うん、
レディースデーをやっておりまして、
うん、
お安くなっております。
レディース年齢制限なしでいい、
同じこと、
年齢制限はございませんレディースであれば年齢制限はございません、はい、
元暴走族のレディースデーじゃないよね
負けるな負けるな
と、ハッピーフライデー、金曜日はハッピーフライデーということでですね、
はい、
通常は夜の方が金額がちょっとお高くなるんですけども、
はいはい、
ランチのお値段で夜までお食事ができる、
そうなんだ、
金曜日金曜日だね、
金曜日はそれは男女一緒、
一緒ですね、
あ、はいはい、
はい、
とあ、じゃあ金曜がいいじゃん、
お子様連れが非常に多いんですけども、ね、お子様、あ、未就学児のお子様は無料というイベントを平日限定になりますが、そういうイベントをやっております。
未就学
児って未就学児っていくつ、
7歳前、
6歳、
ね、
6歳までかな、
小学校に上がる前ってこと、
はい、あ、
じゃあ結構食べますよね、
結構お得だと思います、はい、
ねえ、レディースデーにお子様連れていけば、お母さんすごく嬉しい、
そうです ね、
ね、本当だよね、
はいはい、
いいやん、保育園からとか幼稚園から帰って、うん、そのまま
連れて行っ て、
うん、連れて行って、
そういうご利用の仕方が一番、
いいよ、若いお母様、はい、すごい、
デザート系もありましたか、
デザート系もございますよ、
ありますよね、
今タピオカドリンクもやっております。
そういうのもちびっ子はその未就学児は
無料、そうです、
いやー、
無料です、小学生までは半額です、ちなみに、小学生はですね、
あ、
はい、
あ、小学校半額、
小学校6年生でも半額、ね、
そうなんですよ、
結構食べるでしょ、ねえ、
ぜひぜひ、
お得です、それが6月28日までのイベントですか、
はいはい、
6月いっぱいのうちに、
はい、
早く行かれてね、
とあとはパン屋さんのキートスと、
はい、
そのこれも大村という施設内にあるんですけども、
はい、
駅前のこれも大村ですね、 にキートスというパン屋さんをやっております、はい、それとその隣にですねあのテラスフィールドというイタリアンレストランをやっております、はい、
そうですね、
はい、有名な、有名な、
あの有名な、なんか後ほど、
はい、ご紹介いたしますので、
は
い、
日本で全国で有名な、
ね、有名です、
ありがとうございます
ですね、はい、いきますか、
社長さんいらっしゃい、
はいはい、ほっかほっか亭もたくさんされてますよね、
はい、
ホットモット
か、
ホット
モット
で何十年前よ
でもそういうその今たくさんお店されてるんですけど、はい、ホットモットも確か10店舗近くあると思うんですけど、はい、まあそのこの会社のきっかけって言いますか、なんかその辺、
はい、
はい、
もともとはですね、株式会社大光企画という会社、はい、いや、まあ、今もやっておりますけども、は
い、大きい幸ですね、
はい、大きい幸と、うん、はい、ちなみに親父の名前が光一郎、幸せ一郎と書いて、
光一郎さんの名前なんですね、大きい幸せ、
そうですね、
あ、幸せな、
ね、ね、なるほど、いいお名前です、ね、
そう、大きな幸せの企画で大光企画という、う
ん、がほっともっと、
はい、我がホットモットをですね今、うん、あ、ちょっと9店舗だったものを8店舗に絞ってですね、はい、5月いっぱいで1店舗閉めてですね、
はい、
8店舗今運営しております。
すごいですね、
で、まあ、あ、父親がですね昭和56年、
はい、
はい、私が50年生まれですので私が6歳の頃、
はい、
ほうほうほう、それまでは父親もですねいろいろさまざまなものをやっておったなと幼な心にそういう記憶がございます。
それはホットモット以外にも
以外にもですね
されてたんですね。
もともとは喫茶店をやっておったんですけども、
そうなんですね、
そこからほっかほか亭がですねその時まだ当時なかったんですよね、長崎の方にですね。
56年、
第一発目ですか、
一発目だったと思います。
がどこで、
大村の駅前店、
あ、今もあるあそこですね、はいはいはい、あそこが第1号店なんだ。
そうなんですよ、
その頃はほっかほっか亭、
そうです、ほっかほっか亭ですね、
うん、
はい、でそれがもう私も親父の顔を見なかったですもんね、その頃はですね、
そのぐらい
背中向けて働きよった、
はい、そうですね、
我々と一緒背中向けて家庭に背中向けて
あ、我々っていうとはそこに約2名ほど男性があ
ったファールイエロー出ました
もうすぐ退場になるかな
話戻しましょうか、はい、
それから、うちの兄がですねその時専務をやっておりまして、うん、でホットモットーがですねその時まだ当時ほっかほか亭だったと思います、はい、うん、で、これは弁当業界だけじゃちょっと他のものをやってみたいという兄がですね、はい、復帰しまして、はい、有限会社時代屋を設立すると
新たにですね、
それと同時に、伊佐屋の海津にございます七夜月を、
はいはい、
始めました。
七夜月がスタート、
あれ、はい、七夜月オープンした時すごく衝撃だった、伊佐屋にこんなにおしゃれな、
ね、おしゃれですよね、
入ったらね、あの、
う
ん、鯉が泳いで、
鯉が泳いで、
もうね、子供たち、うん、ちっちゃい時連れて行ったらもう喜ぶし ね、 もうカップルでもいいしね、あれはそう衝撃だったんです、うん、あれ誰のセンス、
素敵、
あれはですね、もともとはですね、FC というか、うん、本部があったんですよ、はい、熊本の方にですね、うん、
はい、
で、そこでも私たちもですね研修として見に行った時にこういうの映像、うん、はいはい、あれにびっくりしまして、うん、これは絶対いけると、うん、そして個室というものがその当時は、う
ん、珍しかったかもしれない、
全然なかったんで、
なかったなかった、
これはいけるぞと、伊佐屋に、新たな価値が生まれるぞという思いを持って、自信を持ってオープンさせたというのが記憶でございます、ね、
さすが、
その頃から時専務はもう、あ、そうか、時代屋ができた時に専務で、
そうで、ですね、その時に私が入社した、
入社した、
それまではいろいろ転々と
プラプラ、
プラプラとしておりました、
どんな仕事全く関係ない、
全く関係ないですね、観光土産のお仕事とかですね、のお仕事とかですね、もっと若い頃言いますと音楽を、20歳からですね24歳ぐらいまでですね、
音楽というようになろうかと、
一応ちょっと学校も行かせていただきまして、
わ、すごい、
音楽の、
音楽の学校1年間も行かせていただきまして、はいはい、それ以後はですねちょっと学校のお手伝いをしながらちょっと自分の活動もしながらという、
あわよくば音楽で飯食えたらっていう感覚、ね、
ということを思っておりました。はい、
何系でした？
ブルースとかですね、ロックとかですね、さまざまやっておりました。
へ、はいはい、やっぱ時代屋っていうのはやっぱ時さんの時時代、
そうです、
ね、
と時代に見合ったお店をということを、
なるほど、
なんか、はい、ね、
あれ、キートスは時さんの反対かなと思ってた時あったじゃんね。
あ、なるほどね、
よく言われますね、それも、
うん、トーキートスだからね、あ、そっか、
じゃないんですか、
じゃないです、
じゃないらしいです、
フィンランド語だったと思います。
フィンランド、
お休みの日とか何されてるんですか？
はい、お休みの日はですね、いろいろやりたいことはありながらもですね、今まだ子供がちっちゃいので、もう家族サービスで精一杯ということですね。
だってね、今しかないもんね、子供が育てできる、ね、
何人でしたっけ、
3人子供が
います。まだちっちゃい、
ちっちゃい、一番下がですね4歳、
4歳ですね、かわいい、
パパおかえり
って、そこぐらいがね、そんな感じ、ここパパおかえりも4歳、
あ、もう一緒だ、
せあんな感じなんだな。4歳は男の子女の子、
男です、
男の子、
あと2人が女の子でですね、
上の2人が女の子、上のお姉ちゃんが何年生だったっけ、
はい、中学2年生です。
あ、そしたらもうお母さん、ちっちゃいお母さんみたいな、
そうですね、
面倒見てくれますね、
だいぶ、ね、
何でもしてくれるよね、
可愛がるね、可愛がる、
PTA も忙しかろうとか思ったりするんですよ、
ね、そうですね、です、運動会もやっぱり準備段階からですね、
役員とか ね、
ね、全部ですもんね、
幼稚園、小学校、中学校、
そうですね、
そう、
すごい、
まあ、できる限りそういう時は参加
する、運動会です、ね、うん、この間運動会だったじゃないの、
う
ん、
そうです、
あ、小学校
運動会、小学校運動会、
ね、はい、うん、ちょっと焼けてらっしゃる、
はい、そうですね
結構ほら時間に余裕のあるジャンルの人でしょ、
そう
そうですよね、
ちゃんとサラリーマンで時間から時間までの方ってなかなか動けないけど、こういう時間に余裕のあるお父さんは必ず引っ張り出される、ね、
だ本当はサラリーマンに忙しいかもしれんけど、なんかはためにはなんかどうにでもなるでしょみたいな印象ありますよね、
はいはいはい、そうですね、来れますよねみたいな、
来れますよね、平日昼間 OK みたいな、
OK ですよね、
役員になってくださいとか言われませんか、
まだ今のところはですね、まだ大丈夫ですけど、
でもね、はい、PTA 活動小学校とかやった方がいいですよ、5年間しましたけど、
おお、じゃすごい、
ね、いい役しました、僕は5年間ね、幹事っていうのをしました。あ、幹事って全然出ないんですよ、役員会とか、
うんうんうん、
で最後
そっか、
一応決算とかするじゃない
ですか、決算の印鑑を押すだけか、
それでそれを一応パラパラっとチェックして、で、名前書いて、でそのまま打ち上げみたいなな
るほど、
そう、5年間しました、
打ち上げのためにしたんやね、うん、おっちゃんはね、
う
ん、でも時さんは飲めないんでしょ、
飲めないです ね、
ね、なんか見かけとは違うかも、
飲みたいんですよね
飲みたいけど、のあ、飲んだことは、
以前は飲んでたんですよ、
うん、
で、ちょっときっかけがありまして飲まなくなったんです。
体壊したとか、
ちょっと、まあ、いろいろ異変が出てきましてい
や、はい、すごい、
合わなかったんでしょうね、
そうですね、
無理して飲んでたんで、
はいはい、お兄ちゃんも飲まない、
そうです ね、 ね、親父も兄貴も、
あ、
DNA ですね、
DNA
が
ね、そうなってるんだわ、うん、
あ、そうか、お兄さんが意外と細くて弟さんの方が大きいよね、
うん、がっちり
がっちり、大体なんか、うん、ご兄弟ってそんな感じしない、
そうですね、
男兄弟、
お兄ちゃんの方がなんかキャシャな感じでね
時さんの兄弟いくつ違います？
4つ違います、
4つ違います、お兄ちゃんの方が弟みたいな感じにする時は、
ね、よく言われますね、もう以前はもう全く逆転してまして、うん、私の方が細くて、
え、ごめん、ものすごく今驚いて
だったんですけどね、
そうなんですね、
運動不足でですね
いや、じゃあ子供たちといっぱい一緒に遊ばん
で、ね、はいはい、
お兄さんもね、大村経済界では特に
うん、
ね、初歩会の副会頭さんから、
副会頭、
すごいですね、
すごいですね、あと自衛隊でもね、
うん、
あのパレードの時に、うん、あれに乗っ取らすもんね、あの先導車にね、
う
ん、
おー、そうなんだ、うんうん、まあまあ時兄弟はいろんな場面で見ますよね
、兄、親父もでしたけど、うん、兄貴もですね、やっぱりいろんな役をさせていただいて、
う
ん、
でですね、
うん、もうたまに私の立場にもなれよと思うんですよね。
え、どういうこと、どういうこと。
私はですね、もともと 時さんの息子さんよねと、
あ
以前は、ま、中学生ぐらいの時ですね、うん、それがもう嫌で嫌でたまらなくて、どこ行っても何をしても時さんの息子さんよねと、
ね、やっぱり
知られてることが非常に嫌でですね、
あ
でそれが今は時さんの弟さんよねと、
あなるほど、
うん、その弟に変わっただけという
どうしてもそうなってしまう、
そうなんです ね、 それがね、まあ、今はですねもううん、それを受け入れてますけど、
うん、
はいはい、
へえ面白いですね、
そうね、立場になってみらんとわからんもんね、
そうですね、
ですね、
う
ん、
あなんかこの間だからなんかオムライスが
ですね、はい、
なんか新聞沙汰とかあるネットで話題とかなんか私も食べに行きましたけどね、すぐ
ねえ私まだ行けてないですよ、
すごい
ね、でもすごい
全国ですよ、すご全国で第2位になった、
はい、
あれ、ね、な
グランプリ
オムライス全国オムライス、
そうなんです、カゴメさん、ケチャップのカゴメさんが主催をされている、はい、うん、全国のですねオムライススタジアムという、
オムライススタジアム、
まだこれ若いイベントなんですけど、うん、そこでですね、オムライスとしては2回目か、
はい、
4年に1回行われている
、4年に1回しかない、
私も知らなかったんですけど、そこに先ほどご紹介しましたテラスフィールドの、はいはい、山口シェフがですね、はい、オムライスを私たち知らないところで実は最初出してたんです、
うん、そうなんですね、
で商品名が長崎雲仙オムライス、
うん、
という商品でですね、
はい、
で、それが本人もですねびっくりしたんでしょう、九州大会に出た時にですね、うん、
はい、
なんと1位になってしまいましたという
自己報告だ
ね、自己報告をしてきまして
そうなんですか、
そうです、そうです、でこれ全国大会にはもうお店もありますので、はい、全国大会はちょっと辞退しますということだったんですけど、小森さんの方から、うん、いやそれはもうぜひ出てくださいと、
ね、
ということでですね、うん、ご協力もあって参加させていただいてですね、5月18、19、
はい、
この2日間で東京の豊洲の方でですね、
はい、
全国大会が行われました、
うん、
で各地
まだ最近ですね、
最近ですよ、
そうです、で各地区から10店舗よってですね、
うん、
はい、10店舗で競ったと、
全国の中の10店舗、
そうですね、
本当ね、フルートされてね、
北海道から
すごいですよね、
あそうよね、九州で何チーム1チームだ
った、ですね、書類選考の時点ではちょっと何チームだったかわからないんですけど、うんうん、そこから絞られてその九州大会っていうのは 4店舗が出てきてまして、う
んうん、で九州チャンピオンとして行ったんでしょ、
そうですね、はい、
うん、で九州からは1個
1個だけです、ね、
1個だけですね、
九州代表
もう辞退とかもったいないよね、
いや、そうですね、
もったいない、
よかったですね、
すごいよかったです
よね、シェフ山口シェフダメダメ
で、そこで全国大会でなんと準グランプリを取らせていただいたと、
すごいな、
それは感動的でした、
ちょっとオムライス食べたい、
食べたい
ビジュアルもいいもんね、ね、オムライスの作りも ね、
雲仙に見立てたと
か、ね、そうですね、お山みたいなね、
そう
普通のオムライスと違ってですね、
う
ん、ドレスエッグと言いまして卵をこう、
う
ん
う
ん、
ひねった感じ、
ね、お山にね、
そう
で山の形になって、
う
ん、それで雲がかかりますよね、山って、
う
んうん、でそこにチーズを
添えまして、
そういう商品ですね、
美味しそう、
あのね、卵が割とシンプルなんですよ味が、
そうですね、
だから全体的にあんまり卵が主張してない、よくあるオムライスって甘いんですよ、
うん、
卵が、
うんうん、
分かる、だからすごくなんかシンプルですね、
分かる、
うちの料理長が絶賛してましたもん、
あ、そうですか、
あんま褒めないんですよ、
そうですか、
あんま褒めないし卵料理をまず褒めないんですよ、
あ、そうですか、ありがとうございます、
がね、うん、これ私好きかなって言ってましたね、まあその評価がいいのか悪いのかまた別問題ですけど、
ありがとうございます、
いやすごい、お野菜とかも乗ってますよね、
そうですね、
はい、だからオムライスってなんか卵とチキンライスって感じが違いますよね、
ちょっと違います
ね、お野菜乗ってて嬉しいと思います、
そうですね、これケチャップライスがですね、
はい、
赤土に見立てられて
るんです
ね、
中にジャガイモが入ってるんですよ、バジルで和えた、
はいはいはい、
でそれ、赤土に埋まった芋を表現してある、
うん、
ということでですね、
美味しそう、
から
皆さん大村のテラスフィールドです、ね、ぜひ
行きましょう、
ぜひお越しください、
他の料理も美味しいですよ、僕も大体昔からちょろちょろ行きますけど、ね、
うん、
それであそことはキートスさんと会社同じやから、うん、はい、キートスさんのパンがほぼ食べ放題なんですよ、
はい、そうですね、
あ、そっか、
ランチはですね、うん、はい、
なるほど。おちゃんはそれ以外にあそこの女の子が可愛いって言って
言ってましたね。
ああ2人可愛い。
ちょっと怖いぞ
これ。でも大事よ今お店は大事よ。
大事です。
そうです、うん、ビジュアル大事です。
ビジュアル大事よ。
私たちもイケメンおるとこ行くしね。
そうね。
やっぱり選択がそういうことなの。一つの選択肢がね。
確かに。
はい。あ、ん、この曲はもしや先週ゲストのおふくろっつの、
おふくろつだ、
みんなが大好きな風の歌ですよ ね、 ね、うんうん、先週も生歌すごかったですね。
よかったね。
曲です。
本当によかったですね。
よかったです。まあ、それがきっかけでどうやらその10月の、
うん、
経営フォーラムでも懇親会で
おふ
くろっつショーをやるんじゃないかという噂をちょっと聞きましたけどね。
すごいすごい、聞けますね。
うん、
この間 あるパーティーであやこりんに会ったら髪が黒かったんですよ。
あら、あ、口なのね。
口なの。
20周年で会いましたね。20
周年のパーティーで、
はいはい、
誰かわからんかったっていうね。
うんうん、そうやったそうやった。
はじめまして、ああ、あやこりんじゃんみたいな。
もう何回聞いてもいいな。
いいね、
この歌は。
そう
ですね。まあそんな流れでぼちぼち後半に続きます。
はい、後半も聞いてください。
社長さん、いらっしゃい。
時刻は夕方5時30分を回りました。改めましてこんにちは、社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ミサネと
金ちゃんです。
はい、ここで少しブレイクタイムなんですけどもね、
はいは
い、いろんなイベントごととかね
いっぱいありますね。
金ちゃんとこのなんかイベントもなんか迫っとるよね。
はい、そうなんですよ、はい、うん、6月5日なんでもうすぐですけれども、はい、お蕎麦会をやります。
お蕎麦会、
はい、10割蕎麦、
お
昼に食べに来てください。場所はですね、はい、お船越町の成助商品のお店でやります。
蕎麦を打つわけではない
10時からね15時。それがね、あの農業高校の隣の隣です、
はいはい、農業高校の隣の隣、わかります？
正門の方。
そうです、はい、
隣の隣で、ね、
うん、そこで、はい、お蕎麦を打つわけじゃないんだけれども10割蕎麦ができます。
どういうこと？
魔法のように内緒です。
どういうこと？
内緒です。
チュチュンプイプイって言
う
たら、
そうなんですよ。チュチュンプイプイという風にできますので、ぜひ
それ
ご興味ある方は来てください。
10時から、9月5日の10時から
11時からね、時から3時ぐらいまでかな。数に限りがございまして、うん、結構いっぱいなので、ちょっと早めに来ていただいた方がいいかもです。
わかりました、はい、11時から3時まで、
ね、はい、5日です。お待ちしております。
それからですね、速読体験セミナーっていうのがですね、は
い、これすごいですね。
これは長崎であるのかな、
長崎市、
ただ長崎市内ですね、
駅前の交通会館3階で6月18日火曜日、
はいはい、
午後2時から4時ですね。
速読ができるようになると、
ね、なんか脳トレだと思います。脳をどうかするんでしょうね。だからそういうアドバイスがあるんじゃないかなと思いまして、
面白そう。
お問い合わせがですね、スマイルホームカンパニーさん、ね、
はい、
電話 095-822-9031 ですね。興味のある方、はい、お問い合わせなさってください。
はい、
あとは
あとは6月19日の
ルバン、
ルバン
の
ガンバ戦、
ガンバ
J1 と戦うべ、
すごいね。
ねえ、
うん、
これ B 席がゴール裏とサイドもぶっ込みの、うん、多分全自由になって1000円だと思います。
そうなんですね、
安い、
うん、もともとなかったゲームやからね。
まあまあ、そうか。
だから勝ち上がったので成立したゲームなので、うん、多分お祝い価格になってい
ると 思います。お祝い価格だ。
水曜日、水曜日何時から？
多分これはナイト7時かな。
7時
から夜の7時、夜の7時のゲームですね。
じゃあちょっと仕事早めに上がっていける ね、
いいですね。
ですね。チケットネットで買えるみたいですよ。
お、
なるほどね。
はい、でも面白そうです。
それと6月22ですね、
はい、
再々、近づいてまいりましたけど、土曜日山形戦が九州ガスホールディングスデイということ
です、ね、お茶んデイね、
はい、わしパフォーマンスみたいな。
お茶んが何をパフォーマンスしてくれるか、
出場団体がとりあえず決まりました。創世館ダンス、
おお、
スターライト、それからウェスレアン大学ジャズチームですね、はい、この3チームが確定をしておりまして、細かいことは来週お伝えできると思いますが、あと、私の仲間といいますか、
はいはい、
陸上自衛隊がですね、
迷彩服おちゃんいつも着てるから、ね、
災害派遣の時に活躍する車とか、
はいはいはい、
バイクとか、あと災害派遣のパネル店とか、あとちびっこの制服着て写真撮れるよみたいなところをちょっとお作りしようと。
盛りだくさんですね。
なかなか自衛隊には縁がない人が多いので珍しいですよ。大村の人とかはね、結構あの基地が近い人とかは見てらっしゃるけど、
見ていただきたい
ですね。ないと思う。
ないでしょ。
リファーレンの会場に初めてです、陸上自衛隊のマシンが。
そうなんだ、
はい、
そうよね、うん、さすがお友達。
お友達、
うん、でお茶のパフォーマンスは何をするの？なんか
内緒で、
アキラ 100% かなんか、
まあ、細かいことはこの後打ち合わせなので、
今から打ち合わせ。
そうです、何をするか、番組終わってからですね、う
ん、なるほど。
そういうわけで皆様からのメッセージお待ちしております、はい、ご案内ここはミサちゃん、はい、お願いします。
はい、ファクシミリーお願いします。0957-27-0840、0957-27-0840。 E メールは niji@771fm.co.jp です。 FM イサハヤの公式アプリやホームページからも簡単に送信できます。お待ちしてます。
来てます、
来てね。
社長さんいらっしゃい。
さあ後半戦お話を戻しますけどね、
はい、
トキ専務様、
はい、
いかがでございますか。この業界って特有の、なんていうか、いろいろ人がたくさん必要な、
まさにおっしゃる、
ね、ビジネスですよね。その辺いかがでございますか。
はい、ですね、現在もですね、非常に人を集めることには苦労をしております。で、 まあ、その採用にかかるコストもですね結構かかってきてるんですね、うん、この数年間で、
う
ん、
そうですよね、
数倍に、跳ね上がってますので、うん、今後ですね人に関することを考えていかなきゃいけないと、うん、いうことは間違いないですね、
うん、なるほど。若い人も多いですよね。当然
若い人多いです、
うん、ですよね、お店行った若い人ばかりですもんね、
はい、そうですね、アルバイトさんが非常に多いので、夜のお店なんかはですね、居酒屋さんなんかは学生さんで、はい、頑張っていただいております、
私が尊敬する経営者の一人であるんですけど、若い経営者さんなんですけどね、県北では結構有名なんですけど、スーパーたくさんされてる松葉屋百貨店さんって、社長様、西社長様かな、はい、この方の新しい取り組みでですね、はい、奨学金支援制度始めますというのをされてますね。だから、はい、勤務期間中は、はい、会社が返済分を応援します
ね。それはすごいね。
ただし審査はありますよっていうことですね、だからそういうので若い子を引き止めたりっていうのも事例としてあるみたいですね。
それはありがたいね。
ありがたいですね。
うん、今時の大学生さんとかどんな感じですか。
そうですね、やっぱり我々基準で言ったらいけないんでしょうけど、やはり価値観がですね、うん、私たちではちょっと考えつかないような価値観を持っていたり、私たちからするとやっぱりぶっ飛んで見えるんですけど、うん、それが時代に合った考えなんですね。そうですよね。うん、私たちがむしろそれに合わせないとい
けない、うんうん、
時代やだけに。
そうですね。おっしゃる通りです。
でもまだあれでしょ、平成世代でしょ。
そうですね、平成世代
もうちょっとしたら、うん、令和卒が出てきますからね。
そうですね、
あと18年で令和卒、ね、
あと、まあ、どうなるんだろうともう想像もできないぐらいですね、うん、
ですよね、まだ人間がやってるんですかみたいな感じな、うん、令和の、ね、
出てきたりね、出てくるでしょう ね
レジとか人間がいるんだみたいな、
人間だからそのレジを人間がやってってるっていうことでネットで話題になるかもしれない、
逆にね
、うん、
まだという
ですね、今でもソロ版ですみたいな、そうね、どういう時代になるかが全然わからないけど、でも学生さんだったら、やっぱり大学卒業したらまた一から教え直さなきゃいけない、
ですね、
でそのローテーションが大変でしょ、
そうです ね
毎回教えなきゃいけないですもんね、
やっと慣れた頃にね、
だと思います。
だからこう先輩のですね学生さんがこう下に引き継いでいくという、そういう文化が残っていればですね、風土があればずっと続いていくんでしょうけどですね、また一からとなると確かに大変です。
大変ですよね。
やっぱりその先輩が教えたりっていうシステムが自然とあるわけですか。
もうそうですね。ありますね。
若い子教えて、で教えた子が卒業してどっか就職していくみたいな。
そうですね。はい、
いいですね。
まあね、あんなおしゃれなところだったら、
ね、
そしてまあ、働きやすい職場だったら、あなたバイトあそこにおいでよっていう、
やっぱりずっと紹介でね、誘ってくれてね、次の方がね入ってくるっていうのが一番いいですよね。
あれ今話題の AI 問題なんかどう展開していくんですかね。
はい、もちろんですね、当社でもそのオートメーション化という部分で、AI レジなんかですね、
レジですね、
当然紹介もありますし、やはりそうせざるを得ないのかなと、まあ、せざるを得ないというのはそれが全てではないなと思ってます、AI が導入されるとですね、やはり人と人と消費者とその買い手さんのですね、売り手と買い手ですね、売り手と買い手のそのコミュニケーションがなくなっちゃうと、
そうですよね、
なんか無機質よね、
そうですね、無機質になってしまうというところがですね、非常に、何をやってるんだろうかと、我々は何をやってるんだろうという、ね、ところに至る、
ね、美味しかったですってその一言で、もう全部の疲れがぶっ飛ぶじゃないですか。 それがないと、
そういう会話が減って、
会話がないっていうことでしょうかね。
いやレジも今あれがなくなったじゃないですか、その金額を打つボタンが、
ですね、
全部ピッピッピッピッってするから、
そうですね、
全部読んでくる
し、キーボードっていうか数字の電卓のでかいやつみたいなのがさ、もう蓋してあるもんね、
お金触らないです
ね、お金も触らない、オートレジやから、飲食店もだいぶ増えましたね、オートレジもね、
うちでももうすでに導入しているのはタッチパネル、 中注文をですね、立ち場でお席の方から立ち場でするっていうのは導入してます。でその時もですね、これどうなるんだろうと、ちょっとそういう思いもありながら導入はしたんですよ。そしたらやっぱりですね、こう何かコミュニケーションを取りづらい環境になったのは間違いないんですよね。お客様とそのお店側のコミュニケーションが取りづらくなってる。
だから若い子が注文しきらんかったりしますよね。
そうですね、
声を出して注文しきらん、
う
ん、
あ、すいませんっていうのはね、うん、あ、
分かる分かる、そうかも、
パネルでするからですね、
う
ん
う
ん、
そうか。
だから一番いいのはパネルに店員さん呼び出してボタンがあるから、うん、それをピッと押してお店の人が来るから、うん、注文すればいいですよね、
うん、なるほど。
それもうベルと変わらない
ベルでしょ、それ、ね、
パネルの意味はあんまりない
ピンポンやね、それね。
そういうの選択できたら面白くないですか、だからその、もうその注文をもう会話を今日はしたくないなっていう人は、うん、もうそれでピッと頼んで、うん、今日はなんかお話したいなっていう人はそっちを呼ぶと店員さんが来てくれて注文取ってくれるっていうのはいかがでしょう、
ね、お茶みたいな人はもう可愛い女の子にはなかなかとねこう引っ張ってきたいのよ
小分けにして注文する
直接お話ししたい
あそこの
お店それをやってて怖いなって思うのが、うん、それに一度慣れちゃうと、その便利さに慣れちゃうと、はいはい、もうそれでしか対応できなくなっちゃうんですね。
ああ、そ
っ
か、
働く側も
側も、
うん、側もね。
そっか、ですよね。
そうなんですよ。だからそれはちょっと懸念をしますね。
逆にね、注文言われてもすっごい書いたり大変ですね。
TPO っていうことができなくなってしまう。うんうん、もう本当にその教えられたことしかできない、
うんうん、そうですね。
だからもうなんていうかな、時代の流れがあって、うん、それにこういろんな経済界も流れていくんだけど、うん、必ず逆の動きがあるっていう考え方もあって、
ありますね。
だからその流れの逆にビジネスチャンスがある、うんうん、だからあえてそういうものを導入しないとか、ですごい接客力のあるような若い子をいっぱい備えとる店とか
ね、
そういうところにこう流れの逆に行きたがるっていうの
もいいですね、
あるからね、流れに乗るのもあるけどね、
教育も難しいよ ね、うん、ね、接客力ある子は欲しいですよ、うん、どこでもね。
でもね、すごいいいお店になりそうですよね、うん、そしたら ね、
そうですね。
でも金ちゃんとこなんかは結構教育のビジネスなので、は
い、そうですね、
若い子もそういうその接客のできる子の教育っていう、はい、うん、ビジネスもありかもね。
そうですね、うん、やっぱりもうほとんどカウンセリングなので、うん、やっぱりあの接客しないとね、
うん、
もうあのね、写真ではわからないことだから、ね、お肌の調子とか健康とかいうのは、うんうん、なので逆に言うとうちは逆行してる方ですよね。
逆行してますよね、うん、だからそのノウハウをさ、
う
ん、飲食のお店なんかにも派遣できますよ、ま
あ、なるほど、
これはいいと思う、
一つまたビジネスチャンス
ね、本当に女の子ばっかりでございますし、
うん、でまあ、あの美容に気を使っている子たちなの で、
そうです、ね、
ビジュアル的にも、
はい、
うん、いいじゃないですか、
意識しておりますよ、
おそらく多分だからそういう子がこう
そうです、ね、
派遣で
ものすごく面白いと思います ね、
そうですね、
そういうのが、
あ、でも、はい、コラボかもしれない、
コラボできたね、
行って、うん、お手伝いもさせてもらってっていう
ね、いいね、
だそういうこともありかもしれないですよ、
ぜひぜひ、うん、本当だ、うん、コラボさせてもらえたら
ぜひ
よろしくお願いします、
はい、新たなビジネスが生まれました
生まれましたな、ル
お主も悪いの
ええのええの
社長さんいらっしゃい、
はい、時刻は夕方5時45分でございますけどね、
はい
はい、そろそろなんかお別れの時間
なんです、あら、という間です ね、 そうですね、
今日はあの外からもいろいろ、
あー、なんかね、もうギャラリー、デッカちゃん来とるしね
あったあった
あ、デッカちゃんからね、あれが来てましたよ、
何が、これメッセージ、
はい、メッセージ、
メッセージ、はい、でっかちゃん、同友会ランチ会会員ナンバー2さん、今度の日曜日みそねライブで歌うとは告知戦でよかったですか、
なんか歌うわけ、
あらそれやった、なんかあった、ね、あのすみません、スパイキーというですね、米のビーマイベイベーの、 あのオーナーがやってるスパイキーというワンマンライブが6月の9日7時から ラジャでやります。でそこでね、あの1曲だけ私あのゲストボーカルで歌わせていただいて、
うわ
そうでっかちゃんも歌わせてもらったり、
でっかちゃんも歌うわけ、
あのビバをくださるヤナッチさんとかね、
歌うわけ、
いろいろいろんな人が、
すごいね、
8人ぐらいゲストボーカルがいて、だけ今一生懸命練習中です。
なるほど、
よかったら来てください。1000円やったっけ、1000円ね、
1000円、
1000円でね30曲も聴けるという、
すごい
無茶するね、無茶する、1曲いくらよ
35曲、35曲するんだって、
すごい、
もうだからずっともう演奏しっぱなしみたいな感じです
、すごすぎやね、金ちゃんもメッセージ
はい、メッセージいただいてます。富江ちゃんから
出た、
はい、
いつもありがとうございます
いつもありがとうございます。ミサネ、はい、終わった場合社長は諫早に出張よ、5時のジェットホイールに乗った場合、業務連絡っぽいですね何か
富江ちゃん、あのみんなにもぜひぜひ声掛けくださいね
はい、
はい本日のゲスト時代屋トキセムさん、いかがでしたか。
はい、非常にあの自分の考えがこう整理できましたね。あの今回何を喋ろうかな、
なるほどなるほど、これよく言われるんです、
う
ん、
そうですね、う
ん、はいはい、
だからいい本当機会をいただいてですね、
なんか振り返りにね、
よかった
よかったです、
ね、ありがとうございました。
これあの中小企業家同友会のですね、
はい、
月例会の報告を50分とかやるんですけど、これを頼まれて引き受けた人が同じことをおっしゃいます。
そうですよね、
ですよね、だからその50分で自分の報告するときにいろんなこと整理できてすごく勉強になるっていう、
普段自分を振り返ることってない、
ね、ないんですよ。
そうですね、
確かに
ない
ないですね。
でそれをこう時系列で追ってみて、うん、そして限られた時間の中でその中でどこに重きを置いて説明するとかね、
うん、
そういうのがすごく勉強になると思う。まあこの番組もそういう風な位置づけになるといいなと思っていますよ。
本当ですね、
うん、ラストの曲です。
お、これはニーニーズ、
うん、もうちょっとボリューム上げていいかもね、うん、あ、いい感じいい感じ、
ビファーレンっていう、
はい、ニーニーズさんの、
うん、ね、
うん、
ニーニーズが作ったあれ
ね、ニーニーズさんたちがですねビファーレンを応援する歌で、
ね、
これ合唱してるのは、うん、当時城山小学校の生徒さんたち
だと思うんですよ、ね、誰だろうと思ってた、
うん、
かわいい、
非常にいいですよね、うん、まだねビファーレンが J に上がる前ですよ、
うんうん、そうなんだ、
うん、本当にこう地域のサッカーチーム、うん、
じゃあ一番早いのね、ビファーレの応援歌としてね
多分
ね、
そうだ、
一番目のね、
多分勝手に作ってると思うんですけどでこの番組もですね、あの生放送と再放送があるんですけども、はい、生放送の後にですね、B プレスさんのご協力により、
はい、
バックナンバーがずっとストックされていきます、
はいお、
はい、
ネットでですね横文字で BPRESS B プレスと検索すると、ホームページで出てきますから、そこコロコロっと下に下っていくと社長さんのバナーがあります。で、はい、そこを押すと今までのお話された方のバックナンバーが全部ずらっとありますんで、
はい、ますね、今日の時さんのも多分
2、3日うちには、
はい、には聞けます、
はい、多分聞けると思います、
ありがとうございます
だから、皆さんで社員さんたちとね、
うん、
ぜひ共有していただいてと思ったりもしてますけどね、はい、はい、まあそういうわけでですね、本日は時代屋トキセムさんと楽しい時間を共有できました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひお越しいただきたいと思います。来週のゲストさんはなんとビファーレン長崎の高田明社長
誰、はい、もう一回
ん
誰、来週のゲストさん
明さん、
高田明さんいらっしゃるのこのスタジオに、
は
い、
予定です。では時専務さんも皆様ご一緒ににぎやかに、せーの、
また来週、
バイバイ、バイバイ。
社長さんいらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。